広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第319号、令和6年2024年12月発行、2024決算審議特別号。発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号、電話番号 082-504-2439。 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報広報誌へ。目の不自由な方に広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、 ファックス 504-2448。 YouTube、Facebook でも市議会情報を発信しています。 YouTube http://youtube.com/facebook.com/hiroshiboki.com/hiroshigiki/。 目次、各ページの主なものを紹介。令和5年度決算特別委員会の概要。決算特別委員会の主な質疑。決算特別委員長報告。令和6年第4回臨時会の議案と議決結果。終わり枠、目次終わり。令和5年度決算、一般会計、収入7126億413万円、支出7094億8200万円。決算特別委員会日程。全体会議、10月1日火曜日。決算概要説明、監査審査、意見、委員会運営等。11月4日金曜日、総括質疑。分科会、10月10日木曜日。経済観光環境関係、厚生関係。10月11日金曜日、子ども文教関係、建設関係。10月15日火曜日、総務関係、消防上下水道関係。全体会議、10月18日金曜日、討論、採決。令和6年第4回臨時会日程。11月8日金曜日、決算特別委員長報告、討論、採決。令和5年度決算認定等。決算特別委員会を開催。延べ66人が質疑、全会計を厳正に審査。議長と議会選出の監査委員を除く全議員で構成される決算特別委員会。山内正明委員長、平岡雄一、川本和弘、山下正弘、各副委員長において、10月1日から18日までの18日間にわたり 精力的に審査を行い、討論・採決を行った結果、令和5年度各会計・歳入・歳出決算、令和5年度各企業決算、令和5年度・令和6年度緑井財産区会計・歳入・歳出決算はいずれも認定しました。その審査における主な質疑と答弁については、2から3面に掲載しています。臨時会を開催。決算特別委員長が審査結果を報告、決算を認定。11月8日に開催した令和6年第4回臨時会では、決算特別委員会での審査の経過と結果について委員長が報告を行いました。討論に引き続き採決を行った結果、令和5年度各会計、歳入、歳出決算など、いずれも委員会の報告通り認定しました。決算特別委員長報告の指摘事項及び主な要望事項については、4面に掲載しています。決算特別委員会の主な質疑。10月1日から10月18日。決算特別委員会の模様をホームページで録画・録音配信しています。市議会ホームページ、議会中継から委員会録画・録音配信から決算特別委員会へ。紙面の都合上、掲載質問数の上限は各会派の人数案分により決定しています。質疑の内容は各会派からの提出によるものです。質疑・答弁の趣旨を簡潔にまとめています。自民党市民クラブ、広島市の平和推進。質問です。本市はどういった思いで平和の推進に取り組んでいるのか。答弁です。核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け、平和への願いを世界中に広げていくことが被爆地の使命だと考えている。ふるさと納税、返礼品魅力向上。質問です。ふるさと納税返礼品の追加や魅力向上に向けた検討状況は？答弁です。国際平和文化都市としての魅力を感じてもらえるよう、G7 広島サミットに関連した返礼品を追加した。漁業環境の保全。質問です。漁業関連ゴミが年々減少しているが、市はゴミ対策を行っているのか。答弁です。漁具の適正処理についての研修や関係団体と共同し、環境に優しい資材について検証を実施している。相談支援包括化推進員の拡充を。質問です。事業を拡充し、行政や支援機関が連携・協働する体制を強化するべきでは。答弁です。令和6年度中に推進員を全区に配置し、困難事例の検討・検証を区・厚生部等と連携して行う中で、分野を超える課題の解決に取り組む体制づくりを進める。用語の解説です。相談支援包括化推進員。高齢、障害、子ども、生活困窮など様々な分野の課題が絡み合い、個人、世帯単位で複雑化、複合化した課題について、分野を超えた支援関係機関相互間の連携による支援の調整を行うことなどにより、多機関協働による課題解決に取り組む専門職。用語の解説でした。放課後児童クラブのサービス向上を。質問です。保護者の声を受け、新たなサービスの導入を検討するのか。答弁です。保護者の声を受け、昼食の配送サービスの改善を行うとともに、施設面について修繕の予算額を増額し、積極的に環境整備に取り組んでいる。放課後児童クラブの 出欠連絡。質問です。放課後児童クラブの出欠をオンラインで連絡する仕組みが導入できないか。答弁です。保護者と放課後児童クラブの指導員双方の負担軽減を図るため、出欠のオンライン化導入を含め検討していく。触れ合い教室を民間委託に。質問です。触れ合い教室の拡充のため、民間のフリースクールに委託してはどうか。答弁です。触れ合い教室の拡充には、場所の確保が大きな課題であり、現在、委託も視野に入れて検討を行っている。用語の解説です。触れ合い教室、教育支援センター、不登校の児童生徒の社会的自立を図ることを目的に、市内5カ所に設置されている教室。用語の解説でした。AI を活用したアプリの開発を。質問です。いじめ・不登校対策に AI 相談アプリを開発してはどうか。答弁です。将来の可能性として十分考えられるが、児童・生徒とやり取りする上で課題もあるため、必要に応じて調査・研究してみたい。幼・保・小の連携。質問です。小学校教諭の初任者研修で幼児教育の現場を見る機会を作ってはどうか。答弁です。初任者を含む教職員が地域の幼稚園等を訪れて、就学前教育との円滑な接続を図る研修を行っており、今後も積極的に取り組む。私立幼稚園の教育予算の増額を。質問です。令和5年度決算額は、私立幼稚園88円に対しての補助としては少ないのでは。答弁です。私立幼稚園の関係者からの要望を踏まえ、毎年度一定の増額を図っている。今後とも幼児教育、保育の充実に向けて取り組んでいく。学校施設の酷暑対策。質問です。特別教室や体育館への空調整備は必要だと考えるが、どうか。答弁です。学校における暑さ対策の重要性は認識しており、少しでも効果が期待できる方策について、幅広く検討していきたい。交通事故撲滅のために。質問です。ハンプ等の設置によるゾーン30プラス整備の今後の展開は。答弁です。これまでの取り組み事例や、その効果を積極的に PR し、広島県警と連携しながら広げていきたい。用語の解説です。ゾーン30プラス。人優先の安全・安心な通行空間の整備をさらに推進するため、生活道路での最高速度時速30キロの区域規制に加え、区域内の交通実態に応じた交通規制の実施や、ハンプやスムーズ横断歩道などの物理的デバイスを適切に組み合わせた交通安全向上の取り組み。用語の解説でした。公共施設の計画運休。質問です。避難指示が出た際に公共施設も計画的に休館できる仕組みが必要では。答弁です。地域防災計画において、私有建築物管理担当課が被害を最小限にとどめるための計画等を作成するよう定めている。消防車両の更新、実態を考慮せよ。質問です。技術が進歩し、災害が多様化する中、令和5年度の更新では何か工夫したのか。答弁です。はしご車と水槽付き消防ポンプ自動車の機能を統合した車両を導入するなど、より効果的で機動力のある車両に更新した。市民連合市民の声。地球温暖化対策の推進。質問です。 温室効果ガス削減の2030年度中期目標に向けた達成状況はどうか。答弁です。2022年度は、地域が2013年度比で 24.9% の削減、市役所が 28.1% の削減で、これまでの取り組みの成果が出ている。企業等の立地誘導の推進。質問です。補助制度の対象業種を絞るのではなく、業種の幅を拡充すべきではないか。答弁です。都市基盤整備の進展等に合わせ、関係課とも情報共有を図りながら、より効果的な補助制度となるよう検討を行う。障害児短期入所事業の柔軟な運営を。質問です。利用可能日数を超える利用が急務な場合、どのように対応するのか。答弁です。利用者の個別の事情を丁寧に聞き取り、必要に応じて上限日数を超えた利用を認める弾力的な対応を行っている。モビリーデイズの改善を。質問です。チャージ方法など、市民が公平に利用できる仕組みに改善すべき。答弁です。事業者とともに周知等に取り組むとともに、運用上の工夫で改善できるものは、早急な対応を事業者に働きかける。183号の右折レーン早期整備を。質問です。国道183号への右折レーン整備で、バスの速達性等を確保すべきだがどうか。答弁です。右折レーン整備等については、できるだけ早く改良していきたい。ソフト対策も合わせて行い、バスの速達性等を確保したい。建て替え時の公民館の休館期間は。質問です。障害学習活動の場である小井公民館の休館短縮をどう実現するのか。答弁です。膨大な作業のため休館期間を設けるが、一日でも早く利用できるよう指定管理者と十分調整を図っていく。西区スポーツセンターの充実を。質問です。当施設にトレーニング室の設置を検討する必要があるがどうか。答弁です。指定管理者から意見を聴取するなど、実態の把握を行った上で、検討を行う。スポーツ施設の整備。質問です。秋区スポーツセンターの空調機の修繕、どのように対応するのか。答弁です。令和6年度に実施設計し、令和7年度に取り替え工事を行い、できる限り早期に工事を完了させたい。公明党、シールド工事の安全対策を。質問です。デルタ地区におけるシールド工事の安全対策はどうか。答弁です。有識者委員会で陥没事故の原因究明、再発防止策等を検討し、他の下水道工事に反映させ、万全な安全対策を講じていく。広島市の DX。 質問です。能動型の行政サービスができる先進的なシステムの構築を検討すべきでは。答弁です。様々なデータを分析し、地域の実情等に応じた施策が実施できるデジタル環境を整備していきたいと考えている。中小企業支援。質問です。中小企業者等への省エネ機器導入支援事業の実施効果はどうか。答弁です。長期間にわたって事業コストの削減や地域の脱炭素化に寄与するものであり、実施効果は大きいと考えている。広島おもてなしパス。質問です。ホップの配布場所や優待施設を増やす取り組みをするべきではないか。答弁です。配布場所や優待施設について、ホームページ等を活用し、 事業の周知や普及に努めていきたい。用語の解説です。ホップ、広島おもてなしパス。広島おもてなしパスとは、市内及び廿日市市内の観光施設や飲食店で割引等の特典が受けられる優待券のことで、加盟するホテルや旅館に宿泊の上、当該宿泊先で指定された乗車券等を購入すると無料でもらえる。用語の解説でした。引きこもり支援のさらなる推進を。質問です。引きこもり支援を進める上で、引きこもりの実態調査が必要ではないか。答弁です。国が新たに策定する引きこもりの支援マニュアルや他都市の事例を踏まえ、適切な調査方法を検討し、実施したい。G7 広島サミット開催の意義。質問です。G7 サミットが本市で開催された意義をどう考えるのか。答弁です。G7 首脳等による平和のメッセージや広島の魅力が世界に発信されたことは大きな意義があったと考えている。施設は建築家の制約を受けるのか。質問です。現代美術館の改修内容に制約等はあったのか。答弁です。制約や条件などは提示されておらず、既存の建築意匠を損なうことがないよう工事を行った。水道管路の耐震化。質問です。広島南排水幹線の役割とその進捗状況は。答弁です。広島南排水幹線は災害時におけるデルタ部の断水被害を軽減する耐震管路、口径700から1000ミリであり、総延長約 6.1 キロ、宇品から交互に対する進捗率は約 84% である。日本共産党。未来を担う子どもの予算を増やせ。質問です。にぎわいづくりの開発より教育費を増やすべきではないのか。答弁です。限られた財源の中で子ども子育て施策や税源寛容につながる都市機能の強化などバランスの取れた予算配分に意を用いたい。市内全農地の有効利用を。質問です。農家の高齢化で不作付け農地が増えている。拡大を防ぐための取り組みは？答弁です。都市基盤整備の進展等に合わせ、関係課とも情報共有を図りながら、より効果的な補助制度となるよう検討を行う。災害時の聴覚障害者支援の充実を。質問です。手話専用テレビ電話事業や手話通訳者派遣事業は避難所でも利用可能か。答弁です。避難所において聴覚障害者が手話通訳を必要とする際には、いずれの事業も利用することが可能である。放課後児童クラブのおやつ。質問です。おやつは児童にとって補食である。なぜ本市は提供していないのか。答弁です。価格や種類など保護者の様々な希望に柔軟に対応できるよう、おやつの提供は従来から保護者会が手配している。市営住宅、空き家修繕費の増額を。質問です。修繕費が限られる中、修繕できず公募に出せなかった市営住宅は何戸あるか。答弁です。660戸ある。入居ニーズの高い住宅は、修繕費にかかわらず修繕を行うなど、バランスを考慮しながら効率的な予算執行に取り組む。急傾斜地崩壊対策。質問です。予算を増額し、地元要望があった箇所の整備を早期に完了させるべきでは。答弁です。十分な財政措置を県に継続して要望し、引き続き積極的な事業推進を図っていく。 新生クラブ、近隣市町との連携の進化を。質問です。広島広域都市圏の市町との連携を進化させるべきだと思うがどうか。答弁です。県域内の行政・住民がメリットを実感できるよう、より効果的な連携事業のあり方を検討し、県域市町との連携をさらに進化させていきたい。エルモを活用して町内会加入促進を。質問です。エルモにおいて町内会の加入促進に向けた取り組みは行っているのか。答弁です。イベント時に町内会の取り組みを紹介する動画の放映などを行った事例がある。今後もこうした事例を他のエルモにも共有していくことで、新たな担い手確保に向けて取り組む。学校における医療ケアの実施。質問です。小中学校等で医療的ケアへの理解が深まるよう、どのように取り組んでいるのか。答弁です。校内に医療的ケア検討委員会を設置し、実施体制を整備するとともに、教職員を対象に校内研修等を行っている。近くの空き家が心配。質問です。老朽空き家の除却補助の利用が進まない理由は何か。答弁です。所有者等の事情で除却等が進みにくい場合も多く、空き家対策への理解をいかに深めていただくかが課題である。火災の予防は大切。質問です。消防用設備等にかかる法令違反の是正が難しい理由をどう捉えているか。答弁です。消防用設備等の設置または改修に多額の費用がかかること等への理解が得られにくいからだと考えている。未来の風。金利上昇に伴う資債運用。質問です。金利上昇による資債調達への影響はないか。答弁です。銀行借り入れ、市場公募債など調達先の多様化や長期・短期債をバランスよく発行しており、資債調達が困難になる状況にはない。中央市場事業特別会計。質問です。市財政からの繰入金が年間10億円程度に上っているが、どう改善するのか。答弁です。食肉市場において LED 照明化等による維持費の削減及び取扱頭数増による使用量収入の増加に取り組む。広島地下街開発株式会社の決算。質問です。赤字解消に向けた超中期的な目標を明確に示してほしい。答弁です。収益の回復を図り、経営改善スキームの遵守に努めるとともに、安定経営に必要な償却前利益を確保する。農業振興。質問です。新規就農者の十分な所得を確保すべく、どのような支援を行っているのか。答弁です。広島活力農業経営者育成事業において、リース料低減を図るなど、所得確保のための事業拡充を行っている。破産に伴う指定管理者納付金の収入未債。質問です。指定管理業者選定時にどのような経営状況確認を行ったのか。答弁です。指定審議会委員税理士により経営安定性の評価を行い、安定した経営状況との評価を得た。広島西風会。広島駅南口広場の再整備等。質問です。事業費は当初計画の 2.3 倍360億円、その予算内で収まるのか。答弁です。現下の建設資材等の高騰は著しいものがあり、現在事業費の精査を行っているところである。学校施設整備費の確保が重要。質問です。 学校施設長寿命化の実施計画、予算計画はどのようになっているのか。答弁です。学校施設の築年数等に応じて整備時期を設定し、事業費については毎年度の予算編成において決定している。乗り合いバス共同運営システム。質問です。フィーダー化による運行区間の事業者間収益の格差はどう考えるのか。答弁です。路線再編を進める上では、運賃プール制の導入等も視野に入れ、公平で納得感の高い取り組みとする考えである。用語の解説です。運賃プール制。各バス事業者の運賃収入を一旦集約、プールし、運行回数や運行距離といった一定のルールに応じて再分配する制度。用語の解説でした。公文書管理条例の制定。質問です。公文書管理条例の制定に向けてどのような状況にあるか。答弁です。様々な検討事項や課題があることから、現在、条例を制定している他の自治体の事例を参考に、調査・研究しているところである。無党派クラブ。図書館の本、雑誌等の資料費増を。質問です。この10年、資料購入費が減少した。利用促進のため増やすべきでは。答弁です。広島市立図書館再整備方針等に基づき、機能・サービスの充実を図る中で、資料費を含め事業費を確保したい。スズラン会。女性・若者への就労支援。質問です。就業者数を増やすために、どのような取り組みを行ったのか。答弁です。就労支援窓口における就労相談や企業とのマッチング、有給長期インターンシップ事業の実施等を行った。決算特別委員会の主な質疑、10月1日から10月18日でした。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。